答案についてコメントいたします。まず 2-1 からですね。 2-1-1 問題、これ地下水対策校の問題なんですけれども、市街地で地下工作物建設する場合に、その地下水対策が必要になるっていう時に、その止水対策もあるんですけれども、もっぱら地下水を汲み上げるしかないんですよ。で、この沖積低地とかですね、掘削底面が地下10メーターとなった場合にですね、もういくら水止めても浸透していきますから、その地下水対策口というとですね、もう吸い上げるしかないということですね。で、答えは、その答案の左上に書いてたような、いくつかこのウェルポイントに代表されるような工法があって、ここから上げたら正解でした。で、丸2にですね、地下水位低下工法っていうのが書かれてるんですけれども、これは答えに近いんですが、まだなんか概念的なレベルにとどまっている。そのウェルポイントなのかディープウェルなのか、そのちゃんとその具体的に定義できてないというのが残念ですね。ということで、ちょっとここで点を失ったかもしれないという気がします。次に2ページに参りまして、 2-1-2、 コンクリートの耐久性を損なう原因、ひび割れのその発生原因ですね。で、これはですね、もう言うことないですね。こんな形で出ればもう楽勝で答えられる問題ですけども、コンクリートよく出てますから、そのうち出るんじゃないかと思いますが、これ以外に、もう何があるんでしょうかね。4つ目まではいいですけど、5つ6つとなった時にですね、ちゃんと答えられるように他も幅広く学んでおいてもらえますか。で、次に 2-2-1 問題、これは応用力をちょっと領域に入っていきますけれども、市街地の軟弱地盤地帯に共同校を建設する。で、要は基礎を打たなきゃいけないということで、その工法は何かということですが、高圧噴射攪拌工っていうのは、これは要は攪拌する工法ですけれども、すなわち、地盤改良ですね。地盤の強度を高める工法だということをやっぱり言う必要がありますね。その高圧で攪拌すればいいというものではない。丸にも、オールケーシングというのは杭の工法ですけれども、オールケーシング、ケーシングで覆えばいいというものではない。必ずしも、オールケーシングかどうかはわからない。その深さによりますけれども、5メーター、6メーターですからね。その支持層がどこにあるかということにもよりますけれども、その杭を施工するということがこの工事になりますね。で、先手流とかですね、この工法の説明は非常にいいんですけれども、問題は次のページですね。で、こういうのを工事を計画するときにですね、品質を確保するとかですね、あるいは事前に調査するとか、あるいはその手順についてとか、よくそのプロセス管理のことを聞かれるんですね。で、そういった考え方というか、非 常に深く学んでおく必要があるということになりますね。で、丸1、品質を確保するための調査というのは、土質調査とあるんですけれども、これは何の土質のことかよくわかんないですね。で、高圧噴射の時に原位置で土質を十分調査して、基礎の品質のばらつきを防止する。何が因子なんですか？つまり、砂質だったらいいのか、粘土だったらいいのか、礫だったらいいのか、何だったら良くて何だったら悪いのかという、まあ、価値観が見えてない。まあ、それによっては対策を必要とするわけで、結局これだと調査にならないんですね。なんか知らないけど調べたらいい。いや、そうですけどって言われて、業者も困ると思うんですね。もう一つは埋設物調査というのがあって、これは品質とは別の話ですね。まあ現場では体験されたことはあるかもしれませんけれども、一般的にこれは請負の契約の中では別途工事という扱いになってまして、まあ出てきたらそれは事業主の責任で、まあ撤去するというのは普通ですね。ですからあんまりなんか理論的に対応できるものでもないし、こういった、まあ、品質とは分離して考えるべきだと思いますね。その施工計画的に何か予測して計画できるもんじゃないですから、分かってるんだったらいいですけど、まあ、分かんないから問題なんですね。それから施工時の留意点、これ留意点の意味がちょっと伝わってこないですね。六角ロームどうするんですか？セメントミルクどうするんですか？なんかこうクロームが出ます、ミルクが流出しますって言って、配管の破損とか、これはちょっと意味が分かんないんですけども、まあそれは当然やるべきことであって、その施工業者がですね、品質管理というか、まあその設備の管理は当然しなきゃいけないわけで、そんなこと考えてたらもう切れないじゃないですか。この電工が電気工具使うのに、その、いや、コードドラムの電気、その定格電流オーバーしないように注意しなきゃいけないとか、そんな留意点書くことないですよね。ですから、もう前提条件なんですよ。で、まあ、ちょっと話がそれましたが、ここで留意点っていうのは何なのかっていうと、上のその土質調査なり、あるいはこの本工事ですね、工事というのは、まあ、ここで選んだのは高圧噴射攪拌工法ですね。これをの品質を高めるために何しなきゃいけないかということですね。その品質っていうのは、まあこれ多分現場に入ってみれば分かると思うんですが、その高圧噴射始めました、何か当たりました、何か出てきましたって言って、それによって品質が影響を受けるわけですよ。で、その時に品質が高まる方向に影響を受ける場合には何にも問題ないわけですよ。もうほっとけばいいけれども、問題はその逆の方向ですね。品質を低下させるような、例えばですね、その土質といって、そうですね、土とか砂とか礫とかではない、例えば、廃棄物、燃え殻とかですね、そういったなんか土が出てきたときに、それが混入してしまうと強度が出ないわけですね。で、そんな時にどうするかということが、ちゃんと留意点としては押さえておかないといけないですね。そういう品質が低下するときにどうやって対処するかということが答えですね。あとですね、この最後の3行書かれている高圧噴射攪拌工は、セメントのサイロやセメントミルクのプラントが必要で、 ヤードが確保しなきゃいけないっていうんですけども、まあ、それはまあ計画時にやらなければいけないことであって、まあ、必然的にそれがなければただ工事が始まらないだけのことであってですね、別に留意する必要ないんですよ。特別広い面積が急に広がるということであればですね、急に必要となるということであればね、それは留意しておく必要ありますけれども、予測不可能な面積がですね、でもそういうもんじゃないですよね。計画時に分かって、で、そういう配置計画をやってから、その工事が始まるわけで、で、そのプラントが建設できませんということになったら、この工法は没になって、採用されないわけですね。ですので、そういうことは留意点じゃないですね。ということで、全体を、まとめますと、この評価シートに、まとめたんですが、やっぱり知識がですね、広さという意味ではちょっと、まだ抜け落ちがあるようで、全般的に、キーワード数とかですね、広めていく必要がありますね。専門技術は問題ないと思いますが、あとコンサルタントとしての問題解決力として、その問題への回答をまあ一応答えられてますね。問題の意味を読んで、答えをこう、ちゃんと誤らずに述べるということはできているようです。で、現状把握、とかですね、問題抽出、それから解決策の内容、この辺がですね、ちょっと弱いですね。その焦点を見極めるが甘いというふうに感じます。何が問題で技術者としてどう取り組むか、まあ、この、そうですね、2の2の1の最後の問題ですね。留意点とか、あるいは調査、としてやるべきこととか聞かれたときに何調査したらいいのか、そのこんなの答えがないですから、その何が起こるかということを推論して答えないといけないですね。で、その下、専門家としての見識はその辺は一応問題ないと思います。文章は読みやすいですね。で、以上まとめますと、地下水対策校で厳選されたかもしれないので、それはちょっと惜しかったと思います。で、一方、コンクリートはよく勉強されていて、まあ、このようなレベルに揃えていくといいんじゃないですかね。で、留意点の意味がちょっとお分かりでなかったみたいで、これちゃんと押さえておいてもらえますか。まあ、この模擬試験でですね、点数を判断するのは難しいんですけれども、大きく点を失ったところもあるかもしれませんけども、そんなに答えの内容が悪くはないですので、まあ、一応60点で合格というふうに考えております。引き続き3問題に参ります。3問題はですね、この第4次産業革命についてという問題ですが、まあ、この情報産業、情報革命によってですね、建設業も、要は取り組みを変えざるを得ない、そういう波が押し寄せているということで、その役目をですね、エンジニアが担っていかないといけないわけです。で、そういう視点でのね、建設分野が取り組むべき社会経済課題といったときに何なのかというと、その割となんか普通の問題、従来の問題を、とりあえず挙げているという感じですね。建設労働者とインフラの老朽化と災害リスクとか、まあ、これ前からあってですね、まだ解決されてなくて、これからも 貼り続ける問題なのかもしれないんですけども、まあ、ですから仕方ないといえばそうなんですね。まあ、新たなことを考える以前に、もう従前からこれが居座り続けているという、そんな気もいたします。ただ問題はですね、この分析が甘いんですね。その結論は何なのかと、言いたくなるんですが、論述がですね、なんか、現象面を捉えていて、なんかその、課題になかなかいかないですよね。その丸一のね、建設労働者の不足っていうのは、最初の文では、バブル崩壊以降、公共投資の削減は、なんとかなんと、ピークの6割とかですね、バブル崩壊っていつの話ですか？そんなことを今言わなきゃいけないですかね。もういいんじゃないですか。で、建設投資はピークの6割って今、建設産業も、すごい活況を帯びてるわけで、こんな昔のことを言ったらちょっと、ちゃんとその経済情勢、見聞きしてるのかということになりかねないですから、これはちょっと注意された方がいいですね。で、それに伴い建設労働者がピークの7割程度に減少したっていう、これはちょっと別な要因じゃないですか。さらに東日本大震災の復興、オリンピックの開催により大幅に増加したため、これは何ですか？逆に増加したと言ってるんですね。それは、労働者の不足が、まあ相対的にそうなったのかもしれないですが、同時に言ってもしょうがないわけで、絶対値は減ってるんですか？増えてるんですか？どっちなんですか？まずは絶対値でしょ。絶対量でしょ。労働者の。で、同時には解けないわけですから、工事が増えていくのは、それ別な要因であって、建設労働者は別な要因でただ減ってるだけで、なんかその、オリンピックがですね、作用して労働者を減らしているわけじゃないですよね。ということですので、ちょっとその正しく分離して考える必要がありますね。で、従って減少した建設労働者をどのように補って社会インフラを整備していくかが課題である。というふうな結論になってて、これって、なんか、スタートの問題じゃないですか。従って減少した建設労働者をどのように補って、社会運動の整備する。それがまあ現状の問題であってですね、じゃあ、それをどうやって解決していくかっていうのが、経済課題じゃないですか。丸2の社会インフラの老朽化というのはですね、これも、最初はですね、一斉に更新時期が到来するという分、でそのために維持管理を早急に行う必要がある。しかし我が国は少子高齢化、社会保障の増加に、まあさっきと同じような、その予算の問題を挙げて、インフラの維持管理修繕ができない状態であり問題であるっていう、まあここまで問題点ですね。ざっと問題点が、これ7行ぐらいある。で、最後2行。従って老朽化した社会インフラを少ない財源でどのように修繕していくかって。なんか問題点と同じことを言ってるだけで、前提条件は問題点。で、その前提条件の下で解決するという制約条件を言ってるだけのことなんですね。つまり、エンジニアとしてどう取り組むかっていう解決の方針が見えてない。で、これだとですね、課題と言えないんですよ。で、丸さんの災害リスクの増大は、これは、まあその、いろいろあるんですね。治水安全。それで2ページに移りまして、増大するリスク、社会保障費の増大、財源不足という、まあ、また同じような流れになってですね、 したがって少ない財源でどのように効率よくっていう、これも全く同じですね。ですから、まずはですね、そういう、なんか お決まりの論法で、みんな一緒くたに片付けてしまわない、ちゃんと分析するということと、問題で終わらせずに、じゃあ、建設技術でどうやって、その解決するのか、解決の方向性を示していく必要がありますね。その人材育成とかですね、それからその機械化ロボット化とかですね、そういう方向性をもう最初に示していくということですね。で、次に2問題ではですね、1で挙げた課題のうち最も重要な課題についてあなたが取り組むべきと考える、建設業に携わる人を主体とした IoT、AI、ビッグデータ等を活用した具体的な対応策ということでですね、まあこれちょっと難しい問題ではあるとは思ったんですけれども、あえてまあ応用問題として出してみました。で、重要な問題というのは建設労働者不足で、これに対してですね、IoT、AI、ビッグデータ等を活用したというのが何なのか、あんまり書かれてないですね。具体的な対応策に、書かれてるのは、負担を軽減しながら生産性を向上させるには作業の省人化が必要である。省人化。で、具体的には情報化施工である。具体性に欠けてますね。情報化施工は高速道路などの施工延長が長い盛土工事においてマシンガイダンスや GPS を活用することにより障張りを設置せずに施工が可能となり何々となるという、まあなんかそういう具体例の一例を触れて終わっちゃったという感じなんですね。で、答えというのはですね、こういうなんか具体例で終わっちゃうと汎用性が失われるわけで、それだけやってればいいのかっていうふうにも思われちゃうんですね。で、なんか非常に答えが狭いとですね、そもそも提案したことにならない。いや、問いかけてるのは、その社会問題をね、広く解決できるような、そういう IoT、AI、ビッグデータでと言ってるわけですが、もうこの3つをそれぞれもっと使えばいいじゃないですか。でも、何ですか、情報化施工ということは、なんか知らんけど情報化施工やんなきゃーってどうするのか分かんないけど、まあ、例えば高速道路だったら、その、マシンガイダンスか、や、GPS 使って、調張りなしにやってますっていう、まあそのことを提案するのがなんか、提案内容として精一杯だったという感じで、まあ落ち着いてここは考えるべきでしたね。で、カッコ3はですね、次に、上記提案で得られるアイコンストラクションによる新たな価値の創出効果を述べよう。そして、さらに効果的なものとするために、基準や制度を見直し、整備する点について述べようという。で、これはですね、ちょっと応用力ですね。その、課題解決という意味で、まずはその、IoT、AI、ビッグデータの課題を挙げた後、周辺の改善によって、その問題をどう、良い方向に導くかっていう方法ですね。で、去年の問題でもそのような形式になってますよね。その雇用とかですね、そういう、周辺状況から建設問題の解決につなげていくというような、そんな要求がありましたので、おそらく こういう問題が出やすいんじゃないかと考えています。で、それがまたちょっと難しかったように感じますね。アイコンストラクションにより新たな価値の創出って言ったときに、新たな価値って何ですか？その施工を、情報化施工をやってですね、生産性向上するとか省人化って、これ新たな価値じゃないですよね。省人化はそもそも目的だったし、安全性が向上する、まあこの辺ですかね。抜け落ちがないとかですね、あるいはその無人でできるから24時間とか、まあ、そういう人による差がなくなるとかですね、あとはまあ逆に機械がやるということでもう信じられないぐらい細かい仕事ができるようになるとかですね、あるかもしれないですね。でさらにオペレーターの熟練度に大きく依存しない施工やなんとかという、まあ、それは確かにそうなんですけどね。もっと言うと労務の流動性というか代替性というか人に依存しないそういう、まあ、やりやすさが生まれてくる可能性がありますね。前はその要はオペレーターの面でネックになってたわけですから。で、最後のこの基準や制度の見直し、ここはちょっと答えられてないですね。ですね、真ん中あたりに、そのため情報化 IT の知識制度をする技術者の基準や制度を見直し、大学などで人材育成を行うとかですね、いやその方法を聞いてるわけで、どのように直すべきですか。ちょっとその具体的な提案がなかったということで、もうちょっとなんか掘り下げてですね、どのように改善していくという、この要はアイコンストラクションがまだご自分のと問題として捉えられてない、いきなりなんかやってきて全然答えなく、考えもなくですね、ただ表面的に答えるしかなかったという感じに見えるんですけども、いやそうじゃなくてやっぱり当然考えておくべきじゃないですか。ということで、まあ、こういう問題が来た時にじゃあどうやってやるかって言ってですね、やっぱその場で考えるしかないですから、わからないなりにもですね、熟慮してですね、考えを組み立てる練習をやっぱりやっておく必要がありますね。で、これはですね、もう毎年その問題がですね、予想の裏を書くような問題になってますので、暗記で対処するのは難しいと思います。評価シートに参ります。評価シートではですね、まず技術的な知識はどうか、ここは問題ないですね。コンサルタントとして問題解決力、問題への回答はできてるんですけれども、現状把握は OK ですが、建設技術の課題とつながってないですね。で、やっぱり目標を追いかけることを終始してて、課題立案というか本質的な建設の技術応用での解決には至ってないですね。解決策はまあ一応いいですか。具体的にという意味ではちょっと物足りないですけども、思考性、論理性という意味では、そうですね、これはまあちょっと、どこを指しているのか、3の効果、基準制度の見直しの問いの意味が理解されてないから論理性、論理的に答えられてないということですね。で、まあ、IoT、AI、ビッグデータというのは、まあ、これ建設の課題にこれからなってきますので、その、現場、あるいはマネージャーとしてですね、マネジメント技術、そういう現場の管理者として、 抑えていく必要あると思いますね。まだご自身の問題として真剣に取り組まれているようには見えないですね。最後のまとめですが、括弧1は一応答えられてますね。一方括弧2は内容がちょっと掘り下げられてない。3はどうかというと、こちらに来るともうイメージがないために、問題点とか目標の再確認の記述をこう繰り返すばかりで、本当の真の回答にはなかなか入っていけてないですね。やっぱりその場で深く考える練習をされた方がいいと思いますね。で、まあその採点はどうするかという、どう考えるかということですが、まあそのこのような答案でですね、一応その考え方を1,2,3 と通してですね、論理的に流れとなっているということからですね、60点としています。けれども試験官の見方によってはですね、厳しい評価をされる場合がありますので、それは注意していただけますか。まあ、この答案のどこが答えられてないかというのはですね、今申し上げた通りでして、それをですね、やっぱり練習でそういった考え方をですね、つけていくしかないと思います。そうしないともう当たり外れが多すぎてですね、もう60点というのは A なのか B なのか、まあほとんど分かんないですよね。ですのでそれだとですね、もう本当にもう今年受かるのか来年受かるのか、見当つかないという、まあそういう悲しい状況になりますので、この点数をですね、確実なものに、答案のこの中身をですね、やっぱり確実にその答えをですね、導けるようにしておく必要があると思いますね。ちょっとその練習が必要でして、今どうやったらそれができるかということを一言で申し上げることは無理なんです。練習をされた方しか応用力はついてきませんので、まあ、この答案はですね、残念ながらその添削で答えを、これが正解ですという一つの答えがあるわけではありませんので、まあ、添削の再提出された場合にはですね、また再びコメントを差し上げてですね、だんだん正解に近づいていくと思いますので、まあ、そういった修正ですか、も、取り組んでいただければと思います。ではコメント終わります。